キャンパスミックス京都、京語読み、もう一つの京都編。ここからは、京都市のラジオミックス京都よりお送りするキャンパスミックス京都京語読み、もう一つの京都編のお時間です。この番組はラジオミックス京都、京都三条ラジオカフェ、 FM 舞鶴以上の3局で放送しております。ナビゲーターは私、藤井恵有沙です。よろしくお願いします。さて、このオープニング久しぶりに聞いたなぁと思われた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。実はですね、このキャンパスミックス京都京語読み、9月から12月までの、4回、月の初めの週にですね、もう一つの京都編として特別版をお送りしてきました。そして9月初めの放送にですね、もう一つの京都編で海の京都をテーマにお伝えしてきました。そしてその時にこのオープニングテーマを使ったんですね。で、なんと今回、まあ、勘のいい方もはお気づきかと思いますが、今回も実は海の京都に、京都のご紹介をさせていただきます。9月、10月、11月、12月と、4回目ということで、今回で実はこのもう一つの京都編最後になります。海の京都で始まり、海の京都で終わる、もう一つの京都編ということなんですが、今回は9月に紹介した時とはまた違う海の京都の魅力をお届けいたします。ということで、最後のもう一つの京都編、ぜひ皆さん最後までお聞きください。それでは番組内の皆様のメッセージやリクエストの宛先をご紹介いたします。メール FM870アットマークラジオミックスドット京都、 FM870 アットマークラジオミックスドット京都、ファックスナンバーは075-432-5806、 075-432-5806。 キャンパスミックス京都京語読み、もう一つの京都編までお送りください。番組のツイッターアカウントはラジオミックス京都、ラジオミックス京都です。こちらもぜひツイッターフォローしてくださいね。それでは京語読み、もう一つの京都編、スタートしていきましょう。最初にお送りする曲はビーズで It's Showtime。 お送りしているのはビーズで It's Showtime でした。ここからは行事やイベントの紹介のコーナーです。さあ、ここからは行事イベントの紹介コーナー。今回お届けするのはこちら、舞鶴赤レンガクリスマス2017です。さあ、こちらイベントなんですが、なんと、今日12月1日金曜日から12月25日月曜日まで、舞鶴赤レンガパークにて行われているイベントです。もし、再放送で土曜日に聞かれている方は、昨日から始まったイベントですね。さあ、舞鶴赤レンガパーク、もちろんこの、名前からお察しいただけると思うんですが、舞鶴市で行われるイベントでございます。さあ、舞鶴で赤レンガ、そしてクリスマス、どんな想像をされますでしょうか。実はこのイベント見どころ満載となっております。今からぜひ紹介させていただきたいと思います。それでは、見どころ一つ目、5号棟前芝生広場に現れる地上10メートル級のビッグクリスマスツリーです。さあ、こちらなんですが、点灯時間が夕方の5時半から夜の10時までということで、ちょっと暗くなってきた頃に、ロマンチックな雰囲気をお届けします。 まあ、こうクリスマスツリーがね光るということで、こうイベントなんかでイルミネーション想像される方、まあ、想像しやすいと思うんですが、実はこの舞鶴赤レンガクリスマス、なんと今年このビッグクリスマスツリー初登場だそうなんです。ね、この点灯式っていうのが12月1日に、夕方5時から行われるそうなので、ぜひ皆さんその点灯式にも足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ということで、ビッグクリスマスツリー、まあ、こうツリーといえばクリスマスイベントで定番ですよね。さあ、しかしそれだけではとどまりません。この赤レンガクリスマス、もう一つの見どころはこちらです。ネオンアート展。さあ、ネオンアートと聞いてこう聞きなじみもしかしたらないかもしれませんが、こうネオンで作られたアート、まあ、そのままなんですが、お店の看板とかでよく使われております。このネオンアートなんですが、実は京都出身のネオンアーティストさんが、作った作品を見ることができるそうです。その名も阿比古哲夫さん、こちらの方の、作品を見ることができます。この方は、まあ、京都出身ということもあって、まあ、京都で有名な東山区にある高台寺なんかでもネオンアート展を開かれたこともあるそうです。そして今回の、舞鶴赤レンガクリスマスでは新作を3点も、見せてくださるということなんだそうですよ。私ちょっと実は、この方のフェイスブックを拝見させていただいて、新作まだこうネオンがついた完成した段階ではなかったんですが、ちょっと見させていただきました。なんかね、ハートの形をした可愛らしいものから、こうちょっとロゴチックな、文字の、入ってるようなものまでいろいろありましたので、ぜひ皆さんこれも完成が楽しみですのでチェックしてみてください。こちらのネオンアート展は8日からスタートということですのでお気をつけください。1日から始まりますが、ネオンアートは8日からです。さあ、ということで、まあ、ツリーにネオンアートにと、まあ、ここまでクリスマスに、まあ、まつわるといいますか飾りたちを紹介してきたんですが、皆さん赤レンガクリスマスということで、まあ、ロマンチックな雰囲気でね、こう光り物もいいですが、赤レンガの魅力皆さん忘れてないですか。さあ、ということで私赤レンガの魅力を語りたいと思います。この舞鶴赤レンガクリスマス、皆さん行かれたことありますかね。実は私は今年の夏に初めて行きました。結構大きくて、びっくりしましてですね、まずこう赤レンガって聞いて、こう赤レンガのでできた建物が一つポンとあるのかなと思ったら、そうではなくて、赤レンガの建物がこう複数あって、まあ、その中にこうその中を歩いてみることで、赤レンガに囲まれたようなその中で歩くという、そんなこう斬新な感じを楽しめました。というのも、こう一つの建物じゃなくて複数あるんですけど、それがこう三つの建物がこうこの字型になったような形で、まあ、並行する二つの建物と、まあ、それにこう垂直にこう面するようなこの字型になっていて、そのこの字型の中、真ん中に立つことで周囲3面を赤レンガで囲む、自分を囲むことができるんです。なので270度見渡しても赤レンガ、これって結構珍しいそうなんですね。それだけでもこうお昼に行くとこの赤レンガだけで大迫力なんですが、まあ、今回それに加えてね、クリスマス、ビッグクリスマスツリーとネオンアートがつくということで、この2つがついた赤レンガクリスマス、大迫力間違いなしです。さあ、ということで見どころを紹介してきましたが、もちろん他にも、企画ございます。クリスマスフードコート、イベントにはやっぱり食べ物がつきものですよね。こちらは12月16日、17日、23日、24日、後半の土曜日と日曜日に行われます。時間は朝の10時から夜の9時半までです。他にも赤レンガクリスマスコンサート、 クリスマスダンスフェスティバル、赤レンガクリスマス抽選会などなど、ファミリーで楽しめるようなイベントも多数ございますので、ぜひ皆さんそちらの方もチェックして行ってみてください。さあ、赤レンガクリスマスご紹介してきましたが、皆さん舞鶴遠いって思ってませんか？特に京都市に住んでる皆さん思ってませんか？実は舞鶴市はですね、京都からでも特急1本で1時間40分くらいで行けちゃうんです。大阪からでも2時間20分くらいで京都経由で行くことができるんです。こう考えると意外に近くないですか？京都のね、北の方とはいえ、市内からでも1本で行けちゃうということなんです。ぜひ皆さん、クリスマスのシーズンに足を運んでみてください。それでは最後に、情報をおさらいします。舞鶴赤レンガクリスマス2017、12月1日金曜日から12月25日月曜日まで行われています。各種点灯は、夕方の5時半から夜10時までです。こちら舞鶴赤レンガパーク5号棟周辺赤レンガロードで行われます。お問い合わせは0773-66-1096、 0773-66-1096、赤レンガパークまでお問い合わせお願いします。ということで、今回は舞鶴赤レンガクリスマスを紹介してきました。さあ、ということで、クリスマスを思わせるような一曲をご紹介したいと思います。ボアでメリクリ、ベスト&USA バージョンです。どうぞ。お送りしているのはボアでメリクリ、ベスト&USA バージョンです。それでは続いてのコーナーに参りましょう。題して、こんなのありさあ。今週もこんなのありさあ始まりました。このコーナーでは地元の方にもいいなと思っていただけるようなお店の情報、イベントの情報をお届けしていきます。さあ、今回は海の京都ということで、海に関連した、お店の紹介をさせていただきます。こちら、立花商店さんです。立花商店さんは京丹後市網野町にある海鮮類を扱うお店です。お魚屋さんって感じですね。で、このお店、行ってみると四季折々のたくさんのお魚がいて、やっぱりワクワクするんですが、まあ一見普通のお魚屋さんという感じなんです。その立花商店さん、なぜ今紹介するのかと言いますと、今の時期一番美味しいあれが大人気だからなんです。さあ、皆さん何かわかりますか？思いつきましたか？正解はそう、カニです。はい、皆さん当たりましたかね。実はこのお店のカニ、地域の方が口を揃えて一番美味しいカニといえばやっぱり立花商店さんやと言うんです。私これでですね、立花商店さんのカニをぜひ食べてみたいと思い、先週行ってきました。さあ、ということで、今日はもちろんお店の紹介もそうなんですが、カニといえばやっぱりちょっと高級なイメージがありますよね、皆さん。そこをですね、お手頃の値段で、この日本海といえば松葉ガニですよね。松葉ガニをゲットする方法を今日はお伝えしたいと思います。ぜひお手頃の値段のところ気になる方は最後まで聞いてください。それではまずはお店の紹介です。立花商店さん、京丹後市網野町にあるお店です。京丹後市の中でも夕日ヶ浦だったり昇天峡温泉の近くにあるお店なんです。お店を始めて、15年を超えているんですが、店主の方はこの地域の中では歴史はまだまだ浅いと、おっしゃっているんですけれども、いやいやいやいや、大人気のお店でございます。 実はですね、このお店ネット販売もされているそうなので、やっぱり新鮮な美味しいお魚を食べるのはお店に行くのが一番だとは思いますが、どうしても行けないという方はぜひネット販売の方もチェックしてみてください。さあ、ということで、立花商店さんのカニ、もちろんお味も美味しいんですけれども、今日はあえてそちらではなく、立花商店さんでお手頃の値段で松葉ガニをゲットする方法をこっそり皆さんにお伝えしたいと思います。聞こえてますかね、小声すぎて聞こえてなかったらどうしようかとちょっと心配しておりますが、教えたいと思います。実はね、私もこの話は地域の方に聞いたんですが、今日はねラジオで大公開しちゃいたいと思います。はい、松葉ガニというとやっぱりね高級品のイメージがありませんか。相場でね5000円から8000円くらい、高いものだと、1万円弱ぐらいするんですかね。ただそれを、今回の方法で1000円前後で、食べられるようにしたいと思います。では最大1万円を超えるか超えないかくらいの松葉ガニを1000円前後で食べられるその方法とはこちらです。ももちゃんを探せ。さあ、ももちゃんと聞いて、フルーツのピーチ、桃を想像された方もいませんかね。実はももちゃんというのはももガニと言われるカニのことなんです。もちろんももガニと言ってますが、松葉ガニっていうことは変わりないので、皆さん心配しないでくださいね。カニって脱皮をしてどんどん大きくなって成長していくんですが、それに伴ってやっぱり美味しい、皆さんが食べたい身も大きくなるんですね。でも、もうカニの中には脱皮したくてもできないカニもいるんですって。で、そういうカニは爪のところが小さかったり、このハサミの部分が小さかったり、するそうなんですよ。脱皮ができないから大きくなれないっていうことなんですけど、そうするとやっぱり、商品としての価値は低くなってしまうそうなんです。ただここでがっかりしないでほしいのが、このモモガニは小さいけど味はもちろん他の松葉ガニと同じということ。そして、小さいとはいえめちゃめちゃちっちゃいっていうのではなくて、足もしっかりあります。なので、満足するくらいは食べられるということを、これが2つポイントなんですね。さあ、そのモモガニ、その成長できなくてちっちゃいと言いながら、皆さん満足できますので、ぜひ探してみてください。探し方なんですが、立花商店さんに行って、ももちゃんはありますかと聞く、以上です。するとですね、お店の方がももガニを、たくさんのカニの中から探して売ってくださいます。この、ももガニも、大きさによって、その日によって値段もちょっと変わってくるかもしれないんですが、それでも他の松葉ガニよりもう大分とお求めやすくなりますので、ぜひお手頃価格でカニを食べたいという方は、ぜひももちゃんを探してみてください。それでは皆さんにこっそり、お手頃の価格でカニを楽しめる方法を教えたところで、今回の立花商店さんの、情報をもう一度お伝えします。立花商店さん、京丹後市網野町にあるお店です。お電話番号は0772-74-1155、 0772-74-1155 です。さあ、ということで、今日は立花商店さんでカニの紹介をしてまいりました。いかがですか、食べたくなりましたか。私先週食べましたよ。はい、このくらいに、自慢はこのくらいにしておきます。ということで、最後の曲に参りたいと思います。山本さやかで陸の魚。 お送りしているのは山本さやかで陸の魚です。さて、そろそろお別れの時間がやってきました。ということで、今回でもう一つの京都編最後となってしまいました。ちょっと悲しいなと思うんですが、通常版の京語読みはまだまだ続きますので、皆さんぜひそちらの方も聞いてください。まあ、これからの京語読みでね、このもう一つの京都編ではないですが、海の京都、森の京都、お茶の京都など京都市以外の情報もたくさん発信していきますので、ぜひそちらの方をお楽しみいただければ嬉しいです。ということで、本日にてもう一つの京都編終了です。キャンパスミックス京都京語読みもう一つの京都編、ここまでのお相手は藤井有沙でした。来週から普通の京語読みも聞いてね。バイバーイ。